能楽師武田文幸の解体。日本の伝統芸能能楽、それはユネスコ無形文化遺産にも登録された我が国を代表する舞台芸術。ポッドキャスト能楽師武田文幸の解体では、観世流して方として数多くの大曲を演じてきた能楽師武田文幸が600年以上の歴史を持つ能楽を優しく解説。能楽師として自らの経験とその思いを語ります。
皆さんこんにちは。斧を通して花をつかむ武田文幸の解体、司会進行の小菅圭一です。文幸先生、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
次の舞台のちょっと、まあ、ご案内ご紹介にもなるかと思うんですけれど、6月の10日ですね、6月10日の土曜日、法の会で先生が藤戸をなんか演じられるということで、
はい、
藤戸のお話本日お聞かせいただけたらなと思っております。
はい、この藤戸っていう曲は流儀の中というか能楽界の中でも結構扱いが重い上位の方の曲に入ってるんですね。で、まあ、観世流の等級でいうと、まあ、現行曲がまず210番ぐらいあるんです。現行で演じられてるのが、その210番のうち一番扱いが重いのは重ならいって言って20番ぐらいあるんですけども、その下に九番ならい、準九番ならいと9番ずつ主習いの次に当たるものがあって、まあ合わせると18番、9番で18番、まあ一説によるとこれは歌舞伎18番ここから取ったんじゃないかという、
あ、お箱とか、
そうですね、まあそれは真偽のほどは確かではないですけど、
面白いですね。はい、
はい、でその下に残りの170曲ぐらいはいわゆる1級から5級までの平物っていう呼ばれる、まあ普通の一般的な曲ということなんですね。でまあ、もちろんそれは平物と呼ばれる中にも習い物に準ずるような難しい曲もあるんだけど、まあ、逆に言えば平物はいろいろある中で、まあ、準九番九番以上は必ず一定以上難しいと、まあ、優しい曲はないというわけなんです。
その難しさっていうのは何をもって難しいって、その能楽師の方は、はい、
例えば、ですからね、本を例えば歌い本を見るじゃないですか、はい、その歌い本に書いてない歌い本の表記だけではわからないような歌い方とか心情とか、いわゆる口伝えで伝えられてるのを口伝っていうんですね。口に伝えると書いて口伝。これが要するに代々先人から受け継がれてきている口頭による伝承のことなんですけど、まあ習い物になると必ず一つや二つはそういう口伝というのがあって、まあ歌い方しかり、舞のいわゆる型の動きにしてもそう、それからもっと言えば曲全体の捉え方とかやりっぷりみたいなこと、考え方、あらゆることにそういう伝承がある。まあそれは要するに習わないとわからないことがいっぱいあるというのが、その習い物の一つのまあ特徴ということ。もう一つはやっぱり曲の出来がいいですね。全部完成度は高いというのかな。だからまあ特に九番習い、準九番習いのこの18番においては、まあどれを見てもどれをやっても飽きないし、面白いなって、よくできてる曲だなって思いますよね。
藤戸がまさにそれなわけですね。
はい、藤戸は実はその中の九番習いという、うん、曲なんですけど、まあ、祖父の古い片付けといって、まあ、いわゆる動きが書いてあるその本があるんですけども、その本にですね、大体こうそのすごい昔のその本にはこの曲はどのように歌うべしっていうことが書いてあるわけなんですよ。でこれの藤戸に関してはこの曲九番習いの中でも心持ち緩急大いにありと、まあ要するに心情の動きとか緩急メリハリ、そういうものが非常に動きの幅が振り幅が大きい だよく心して歌えみたいな感じのことが書いてあるんですね。
受け止め方、それをどう読むかによって、はい、演者によってすごく変わりそうですね。
そうですね、まあ結構だからなんていうのかな、まあ、要するにすごく簡単に言えば歌ってるメロディー節付けとか、はい、歌いの分量とかそれから動き型の量とかやってる内容とかはすごく特筆してここが難しいということは実はあんまりなくて、その内面による表現、心情表現、まあ、それをまあ各々の場合はね、なんて言うんでしょう、この、まあ、一つは「秘すれば花」って言って、まあ、これ見よがしに要するに分かりやすくこういう気持ちですよっていうのをアピールっぽくやらないで心の中を動かすとか、まあ、あるいは世阿弥の言うとこの「背の暇が面白き」、何もしてない、一見何もしてないように見える全く動いてない時とか。声を出してない時に役者は心を思いっきり動かしているんだと、そういうのを想像するのが面白い芸能なんですよって、まあ、あの世阿弥は説いてるわけであって、まあ、そういう意味ではそういったことを具現化しているようなのでね、だからまあ正直超初心者向きかっていうと全く初心者向きじゃなくて、むしろわりかし上級者向きだとは思うんですけど、ただ内容を分かってもしご覧いただいたらかなり面白いかもしれない、まあ、そんな感じの曲ですね。
お時間的には極端に長いとかそういうことでも、
そうですね、そんなに長くないし、まあ、でも1時間25分ぐらいかかりますかね、多分まあ1時間半弱だと思いますけどね、
まあ、あのザ・ノーじゃないですけれど、ね、王道なのかもしれませんね、なんかお話伺っていると、
そうですね、で、まあ、あらすじをすごく簡単に話すと、はい、脇があの、まあ、しての相手役であるね、脇が佐々木盛綱という武将なんですけども、その人が富士島のその土地でですね戦があって、その戦に勝利して、それによってその戦に勝利した功績が認められて、その地を治めることが許された。でその治めることが許されて、まあ、戦にも勝ったし世の中町平和になったし、まあ言ってみれば絶好調なわけですね。勢いに乗って、まあ、飛ぶ鳥を落とす勢いで、まあ、領地入りして、で土地の人たちに困ってることがあったら何でも言ってきなさいって言って、そういう触れを出してね、でそしたら要するに一人の、まあ、中年というか少し年を老いた女性が訴訟にやってきて、あなたは私の息子を殺したって言うわけですよ。でそうすると盛綱最初はしらばっくれんですけど、実はどういうことかっていうと、盛綱がその戦に勝利するにあたって海の浅瀬でそれを馬で渡れるところがあるかっていうのを調べたんですね、事前に。で地元の漁師に聞いて、で時間によってそのここの地帯は要するに浅瀬になるから、この時間だったら馬で通れますよと、まあそういうふうに両親に聞いて、まあそれがあって、それを盛綱は知ってたから戦に勝利することができたんですけども、ただその教えてもらったその瞬間に、まあ、ある種魔が差したというか、この漁師が自分以外のやつにも教えたら、まあ、ね、結局他のやつが功績あげるか、もしくは敵にバレたりしたらとか、そういうことを思って口封じに殺しちゃったわけなんですよ。でまあ、それで殺し合ってそのまま海に沈めた、まあ、だからそれによって勝つことができた、まあ、そういうことだったんです。それで母親はもう要するに我が子と同じように私も殺してくださいとかすごい泣き叫んで詰め寄るんですけど、まあ、それはそこが今とすごく違うのはやっぱ価値観をちょっと変えていかなきゃいけなくて、まあ、2月の時の天候でもそうなんですけど、当時のやっぱり上下の縦の関係っていうのは、まあ、とてつもなく大きいものがあったので、
身分制社会
ですからね。そうですね、はい、だからやっぱりそれは普通に言ったらそんなこと知ってても訴訟できないけど、母親は要するに逆にもう自分も殺してくれっていうぐらいの勢いで言ってるわけで、それでもいいか文句言いたいっていうところで言ってるわけで、まあ、そういうことであの詰め寄るんだけど、まあ、盛綱もそれは詰め寄ってきた老婆を要するに、まあ、図が高いじゃないけどこうちょっと打ち据えて、その おばあさんというか母親もね、はいはい、転んでしまってそこで泣き伏すみたいなとこが前半のクライマックスで、
命までは取らなかった、
命までは取らなくて、さすがに盛綱も哀れに思ってもうじゃあ分かったと、ともかく殺してしまったあなたの息子さんの後を私自ら行って弔いますと、であなたには身の今後の要するに生活の保障、あとまあその家族というかね、そういう、まあ、漁師の妻子、奥さんとか子供とかそういう人たちも要するに一族労働みんなこれからちゃんと引き立ててあげるから、ともかく今日は帰りなさいって言って返して、で実際に後を弔ってあげる。でそうするとそれが前半終了 で後半はその漁師の殺された漁師の幽霊が出てきて、それでまあ弔いに一定の感謝は述べつつもやっぱり恨みが勝って襲いかかろうとするんだけど、でもやっぱりその盛綱の弔いによって成仏できたって最後は感謝を述べてあの世に帰っていくというかね、まあそういう話ですね。だからまあ今風に言うといい話かっていうと別にいい話っていうことでもないんだけど、ただこういうところから考えて、じゃあ今現代にの価値観で生きる我々はね、そういうものに何を見出せばいいのかなって僕も今まさに考えているところなんですけども、そうするとまあ例えばですけども、まあそれはこれ歴史的な史実としての根拠とかそういうことは僕は何も知りませんけど、まあ想像として例えば言ってみれば、もしかしたら要するにその戦争が盛綱が勝利して終わる前は、まあその土地の人たちもね、もしかしたら非常に苦しい生活をしてたかもしれないし、まあ要するにそこが一回戦が終わったことでまあちょっと平穏が戻ったかもしれない、だからそれで良かった人たちもいるのかもしれないとかね、考えてみたり、まああとはやっぱりこの漁師っていうのは一体どんな人だったんだろうなと思うと、ものすごいいいやつだったんじゃないかなとかね、うん、まあそういうふうにね盛綱が聞いてきたのに対して教えてあげて、やっぱりだからいいやつだったから成仏できたのかなとかね、
恨みみかしくそこにずっとねとど、はい、まってしまう人もいるでしょうから、
は
い、
でまあ2月の天子との違いで言うと、あっちはだからまず父親で殺された少年の父親が出てきますよね、今度は殺された漁師のその母親が出てくる、この男女の違いっていうのも非常にでかいと思うんですよね。だからやっぱりその母親がね訴訟にやってくるっていうことの、まあ天子の場合だったら逆にそれは訴訟どころか要するに文句言う気も状況でもなくて、使いの者が要するに帝のもとに来いって言っても行くことすら拒もうとするわけじゃないですか。でもこの藤戸の方は母親自らね訴訟にやってくるわけであって、まあ、その違いもあるし、やっぱそういうこととかをまあ自分なりに考えて務めるというかね、やっぱそんなようなことがあると思ってるんですけどね。
父親と母親でその口惜しさというものをどう表明するかっていうなんか機微、はい、みたいなものがあるのかもしれません。
そうですね、あとやっぱりまあそれは別にこれ男女差別とかそういうことじゃなくて、はい、ですけどやっぱりそのなんていうかその場での感情とか、その先々とか、うん、これまでとか怒りが向く対象とか、うん、まあ、もっと言えば要するにこの藤戸っていう曲自体が怒りの気持ちが強いのか悲しみの気持ちが強いのかとかね、うん、こういうことはいろいろそれによってやりっぷり全然変わっちゃうわけですよ。だからもしかしたら着物の中に懐刀入れてるぐらいの感じなのか、それともそうじゃなくてともかく公にみんなにこの漁師はこんなひどいやつなのよって知ってほしいのか、それとも弔ってほしいのか、せめて慰めの言葉一つ自分にかけてほしいのか、この辺ってのはいろんなことが考えられる。 でこれはやっぱりね、僕がここで説明するよりは見ていただいて、どういう感情だった、どういうオーラだったかなっていうのをね、想像してもらうと、はい、それこそが斧の楽しみ方、
まさに
と思うんですよね。はい、
確かにその、まあ、見る方いらっしゃる方の受け止め方、解釈の仕方だと思います。はい、はい、ということでですね、本日は6月10日法の会藤戸のお話を先生にしていただきました。文幸先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では武田文幸への質問を受け付けております。ウェブ検索で武田文幸と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。ぜひ遊びに来てくださいね。